青年聖火隊の皆さん、力強い賛美ありがとうございます。この希望は失望に終わらない、本当に感謝でございます。ありがとうございます。それでは早速ですけれども、聖書を拝読させていただきます。今日はマルコの福音書は第4章の1節からです。有名な種まきの例えから御言葉を聞く人々の態度、御言葉を聞く人々の心の状態、このことについて共に考えたいと思います。今日は総会がございますので、若干短くさせていただきます。第4章の1節から9節まで拝読させていただきます。もうクリスチャンの皆さんよくご存知の箇所でございます。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教える中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに実を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。飛びまして14節。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが世の心遣いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。一言お祈りします。失礼しました。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。どうぞご聖霊が御言葉を祝福してくださるようにお願いします。一人一人の心に届きますように力を与えてください。見てみるだね。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はこの例え話で御言葉を聞く人々の態度、イエス様のことを聞く人々の心の状態はどうであるか、そういうことをお話をされたわけです。もちろん御言葉は失礼、種は御言葉を表しています。種というのは命があります。御言葉は神の命があるからです。また御言葉が4種類の地に落ちましたが、その落ちたところ、道端、岩地、茨の地、良い地、この4種類の地は御言葉を聞く人々の態度、あるいは聞く時の心の状態を表しているわけです。ご存知のように種というのは落ちたところで結果が分かります。悪いところに落ちるなら芽を出しません。良いところに落ちるなら芽を出します。と同じように 御言葉を聞くときに、その態度によってその結果が違ってきます。同じ御言葉を聞いていても、聞くときの態度や心の状態によって聞いた御言葉の結果が違ってくるわけなんです。では御言葉を聞く人々にはどういう態度があるのでしょうか。4つのことを簡単に学びたいと思います。まず無関心な態度ということでございます。御言葉を聞くとき無関心であるということでございます。3節、よく聞きなさい。種をまく人はが種まけに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。14節、種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかった御言葉を持ち去ってしまうのです。道端に御言葉がまかれるというのは、御言葉を聞いても無関心な態度を表しているわけですね。現在でも御言葉に無関心な方はいらっしゃると思います。この世の教え、進化論、無神論、そういうものの影響を受けて、神はいない、信仰はいらないという、そういう偏見や先入観があるので、御言葉を聞いても私には関係ない、そういう態度の人はいらっしゃると思います。この中にそういう方はいらっしゃるかどうか分かりません。でも私は御言葉を聞くことに興味はないけれど、家族がイケイケ言うので言っていると、そのような態度であるならば、これはこの道端に落ちた場合と同じであるわけですね。聞く気がないので、せっかく聞いても右から左に行ってしまって、サタンがまかれた種を取ってしまうということです。まことにもったいない話です。イエス様が私たちの罪を負って十字架にかかって死なれ、罪をあがなわれた。私たち全ての人間の罪をあがなわれた。私たちは罪人なのに、罪の代価を払わないといけないのに、イエス様が身代わりとなって死んで罪をあがなわれた。なんという素晴らしいメッセージでしょうか。葬られながら三日目に死者の中からよみがえられた。イエス・キリストは私たちと共におられる。いや、イエス様は私たちを呼んでいらっしゃる。私たちはイエス様を信じるだけで救われる。なんという素晴らしいメッセージでしょうか。でも神はいない、信仰はいらないという、そういう先入観があるなら聞く耳がありません。ですからせっかく聞いた言葉をサタンがその人から取ってしまうんです。何も残らない、もったいない話です。第一の御言葉を聞く人々の態度、無関心な態度ある。だから耳のあるものは聞きなさいとイエス様はおっしゃったんですね。インドでですね、世界的に有名な伝道者が町にやってきたんですよ。キリスト教に全然興味のない人がいたんです。あんまりにも多くの人が行くので、彼は聞く気はなかったですけど、木に登って一体どんな集会か見ようとしました。彼はメッセージ聞く気ないんです。でも集会の様子を木の上から見たんですね。 そしたらですね、目の前に虫がブンブン飛びました。そして自分の鼻やいろいろなところに止まりました。それで彼は耳塞いでたんですね。耳塞いでたんですが、目の前に虫がブンブン飛ぶので、それを追い払っている間に説教者がこう言った。耳のある人は聞きなさい。その言葉に捉えられてね、メッセージを聞いてイエス様を信じたという話があるわけですね。いずれにしてもね、聞く気がない、興味がない、そういう態度の人が世界中にいらっしゃいます。誠に残念な、もったいない話だと思います。二つ目の態度、深く信じようとしない態度でございますね。四章の五節、また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。16節、同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。御言葉が土の薄い岩地にまかれるとは、御言葉を聞いても自分の都合のいいところだけを信じようとする態度ですね。都合が悪い言葉は聞かない。心の中に硬いものがあるので、御言葉が入ることがない。信じているんです、信じているんですけれども、確信に触れるところまで信じることはできない。これは一時的な信者なんですね。信じているんですね。でも根が張ってないので、その人の人格的な確信、霊的な確信まで御言葉が入ってないから、試練があると続かない。こういう態度の人であるわけですね。イエス様の周りにいた群衆の多くはそうだったんですね。イエス様が素晴らしいことを言われる、喜ぶんです。イエス様が奇跡をなさる、喜ぶんですね。でも誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追ってついてきなさい。そのようなことを言われると、もうこのような言葉は聞いておることはできないと言って帰っていくんですね。ここまでは従うけれど、こっからは絶対に行かない。なぜならね、硬いものがあるんです。岩のような自我があるから、それに跳ねつけ、もう御言葉を跳ねつけられてしまうんです。だから入ることができない。ですから浅くしか御言葉が入っていないので、嵐、試練に遭うと続かない。一時的な信者になってしまう。そういう深く信じようとしない、信者が今でもあると思いますね。また三つ目、双心の態度というものでございます。四章の七節、また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。この解説を18節で、もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、 世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので身を結びません。御言葉が茨の地にまかれるっていうのは、御言葉を信じるけれど、キリストを信じるけれども、この世のものも信じる、神様を信じるけれども、この世の富や名声も信じる、ものを信じる。御言葉を信じるが、この世のものも信じる、両方信じる、そういう態度を言っていると思いますね。しかしそのように妥協している、この世とセパレートしていない、二股かける、こういう信じ方はやがて世に流されてしまう。身を結ばない、途中までは伸びるけれども茨に覆われてしまって身を結ぶことはできないとイエス様はおっしゃったわけですね。そのような信者の代表的な人はイエス様の弟子のイスカリオテのユダを挙げることができるんじゃないかと思いますね。彼は周りから見たら明らかにキリストの弟子であったわけですね。説教もしてたと思います。他の人をいろいろ霊的に助けたりもしてたと思いますね。でも彼は聖書によれば弟子のお金を預かっていた会計係でしたね。お金に心がだんだん行くようになりました。そのお金を少しずつ盗んだ、だんだん多くなっていった。そしてイエス様が十字架につけられるということを分かったら従っても意味がない。お金を持つ方がいい、そういうようになってしまいました。最後にイエス様を裏切ってしまいました。彼は初めはそんなことをする気持ちは毛頭なかったと思います。でもサタンの力、世の誘惑に負けてしまって結局離れていってしまったわけですね。私たちもね、本当に神を信じるけれども世のものを信じる、世との分離がはっきりしていないと流されてしまう危険性がありますね。世も世にあるものも愛してはいけません、このように言われました。この世は神の敵なんですね。この世はキリストを十字架につけたわけです。神を否定した価値観、それがこの世なんですね。イエス様を信じていても双心でありますと霊的に成長できないだけではなく、世にやがて流されてしまう。だから気をつけたいもんだと思いますね。御言葉を聞く態度、双心の態度、もう一つ最後は従順な態度であるわけです。4章の8節、また別の種が良い地に落ちた、すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。そしてイエスは言われた、聞く耳のある者は聞きなさい。 20節、夜市にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。御言葉が夜市にまかれるっていうのは、聞いた御言葉を受け入れるっていう、自分のものにするっていう、ただ聞くだけじゃないね、受け入れるって、つまり従っていくということであるわけですね。4章の20節もう一度見ていただきたい。良い地に良い心ということです。良い心の状態にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶのです。この20節で言われている良い地だけ聞いて受け入れるというようになっているんです。その前の3種類を見てみますと、聞くだけなんですね。15節を見ていきますと、御言葉が道端にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くとこうなっています。また16節で、同じように岩地にまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くと、また18節で、もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、ところが20節では、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。御言葉を聞くということと、御言葉を聞いて受け入れるというのは非常な差があるということを教えられると思いますね。同じ御言葉を聞いても、聞き流すだけ、ある程度だけ信じる、そうじゃなしに聞いて従うというのは、もう全然違うということが私たち分かりますね。これはどんな違いかと言いますと、御言葉を聞くというのはね、ここではですよ、ここの箇所で説明申し上げますと、御言葉を聞くというのはですね、自分の考えや自分の計画をしっかりと持っていて、自分自身をしっかりと持っていた状態で御言葉を聞く。当然自分の計画に反するものは排除する、受け入れない、自分の都合のいいものは選んで、都合の悪いものは捨てる。なぜなら自分の計画があるから、自分の考えがあるから、気に合わないものは捨てていく。これがここで言われている御言葉を聞くということです。でも聞いて従うというのは、自分の考え計画はあっても、それは委ねる。そうして何よりも御言葉を受け入れる、御言葉を第一にする、それが御言葉を聞いて従う。御言葉を聞くだけは自分が第一、自分が中心。御言葉を聞いて従うというのは、御言葉が第一、御言葉が中心、このように言えるのではないかと思うんですね。御言葉を聞くという場合、ここの箇所で言いますよね。やっぱり私というものが中心で、御言葉を選択していくんです。自分が主人公です。良いものを選ぶんです。いらないものはもう捨てていくんです。 極端な例かもしれませんが、私たちはスーパーマーケットへ行くときにショッピングのカゴを持つと思います。行ってどうするか、欲しいものはカゴに入れるんです。いらないものは入れません。同じ品物であっても、メーカーによって自分が良いと思うものを選んで入れます。御言葉を聞くというのはね、自分の受け入れられるものは選ぶけれども、自分の気に入らないものは受け入れない。神は愛です。もちろん受け入れます。でも神に自分を捨てて従えと言えば、それはどうか。自分を捧げなさいというのはどうか。神様は私たちを許してくださる、これは受け入れる。でもあの人を許しなさいという言葉はどうか。選択があるんです。御言葉を聞くというのは自分が第一、自分が中心になっているんです。御言葉を聞いて従うというのは、御言葉、キリストが第一であり中心なんです。御言葉を自分の下に置いているんです。でも御言葉を聞いて受け入れるというのは、御言葉の下に自分を置いているんです。そういう人は30倍、60倍、100倍の実を結びます。これはね、重要なことだと思いますね。皆さん、私たちお互いですね、考えてみたいですね。イエス様を信じました。御言葉を信じました。私たちは実を結んだだろうか、あるいは変化があるだろうか。イエス様を信じた、でもあまり変わりがない、実がない、それはなぜだろうか。もしそうだったら、それは本当にキリストが心の中心なんだろうか、それとも自分の考えが中心なんだろうか。これ非常に大事なことだと思いますね。だからイエス様は聞き方に注意しなさい、また耳のある人は聞きなさいと言われたわけです。自分を第一に持っていて聞くというのと、自分をそっちに置いておいて御言葉を受け入れるというのは全然違うんです。クリスチャンを見てイエス様を信じられて本当に変えられる人あります。ああ素晴らしい、本当にあの方は教会に来られた時と比べたらものすごく変えられたという人を私たちはよく見ます。それなんでなのかってね、その人の心に御言葉がある。その人は聞くだけじゃない、受け入れたんですよ。でもあまり変わらない、それは聞くだけで終わっていて、御言葉が心の中に入るというところまで行っていない可能性があると思います。だから良い血、良い心の状態、良い態度で御言葉に出会い、そして御言葉を受け入れるということは非常に大事だということを私たちは覚えたいと思いますね。私たちはね、御言葉を受け入れる、もちろん受け入れようと思ったら自分自身の横へ向けないと心入らないですから、自分というものがしっかりやって、私はこの考えがあります、誰が何と言って私この道歩みますと、そういう考えであればいくら御言葉を聞いてもそれは無駄に終わってしまいます。でもイエス様は私のために命を捨ててくれたんです。 私の罪を償われたんだ、葬られて私のため3日よみがえり、そして私と共にいらっしゃいます。御言葉を変わることはない。御言葉は命です。神の力があります。このことを教えられて思い切って御言葉に信頼を置く、御言葉に明け渡す。そうした時に芽が出て30倍、60倍、100倍の実を結んでいくようになるとイエス様は言われた。ファニー・クロスビーという賛美歌作家がいらっしゃるんですね。私たちが使っている聖歌の素晴らしい曲の多くをファニー・クロスビーという人がお作りになっているんですよ。あの方は目が見えないんですよ。あの方はですね、このように言ったんですね。私は盲目であるゆえに救われることができました。またたくさんの賛美歌を作ることができました。私は盲目であることをどれほど感謝しているでしょうか。聞いてください。私は盲目であることをどれほど感謝しているでしょうか。一体誰がそんなことを言うように教えたと思いますか。誰がそんなことを教えたと思いますか。私は盲目であることをどれほど感謝しているでしょうか。教育がそのように言わせたんでしょうか。家庭環境がそのように言わせたんでしょうか。そうじゃないです。イエス・キリストです。彼女は明らかにイエス様を信じ受け入れたんです。イエス様の言葉が心の中心になったんです。イエス様の言葉が彼女を導いたわけです。だから不自由な体なんですけれども、心の中は感謝と喜びがあふれたわけです。どうぞお調べになってください。素晴らしい歌だなと思ったら、私の経験ではね、ファニー・クロスビーという人です。天国の素晴らしい歌、ファニー・クロスビー。困難の中で平安を持つファニー・クロスビーです。どうしてそんなことが、そんな歌を作ることができるか。私は盲目であることが本当に感謝です。盲目であるからイエス様に頼ります。盲目であるから天国に希望があります。キリストの言葉が彼女の心にあるからなんです。私たちはどうでしょうかね。私たちは自分自身のことを調べたいと思いますね。イエス様のお言葉に出会ってね、変わったかということですね。もしね、変わらなかったらなぜなのかということなんだよ。もしね、今つぶやきがあるね、不平がある、私はもう不満があります、私は今の生活に喜びがない、それなぜなのか。その人が環境が過酷なのか、本当に気の毒な状況に置かれているからそうなるんか。それもあるかもしれない。でも第一の理由はその人の状況じゃないと思います。その方の御言葉に対する態度、御言葉の受け入れ方が影響しているんじゃないでしょうか。私自身を考えたらそう言えます。私がつぶやくのは難しい問題に取り囲まれているからじゃないです。御言葉が私の心の中心じゃないからです。私が中心になっているからだと私の場合については断言できます。愛する皆さん、あなたは感謝がありますか。あなたの心に喜びがありますか。それともあなたはつぶやきがありますか。どうしてそうなるんでしょうか。聞いて受け入れる、聞くだけ受け入れる、この違い、何という違いでしょうか。 私はイエス様を信じて間もない時、あんまり深く信じたら危ないと思いました。あんまり深く行ったら危険だ、この辺でやめとこうと思ったことありましたね。それは私はイエス様をあまりよく知らないからなんですね。でもイエス様はだんだん分かってきました。イエス様は心に中心するのは当たり前だと思うようにさせられました。それから私は少しずつ変えられていったんですね。御言葉を聞く態度、大事です。私たちは御言葉を聞いてどんな反応を示すか、それを受け入れるか拒絶するか、よくよくか、御言葉は私たちを生かすんですね。御言葉は私たちを作り変えるんですよ。御言葉は私たちを縛るんじゃないんです。御言葉は私たちを苦しめるんじゃないんです。そのように言うのはサタンです。御言葉は私たちを自由にします。御言葉は私たちを作り変えるんです。なぜならイエス様は私たちのようなもののために命を捨ててくださったんです。身代わりとなって死んでくださったんです。私たちのためによみがえられました。そしていつも私たちと共にいてくださるわけです。この御言葉は変わることはないんです。この御言葉は永遠であり全能です。この御言葉を聞いたときね、それを受け入れるんです。自分のものにするんです。そうすれば入った御言葉は根を張り、芽を出し、30倍、60倍、100倍の実を結ぶんです。信じられません。考えられないことです。そしてその100倍、60倍の中には、こんな状況に置かれているのに不思議に平安がある、こんな状況なのに賛美がある、なぜだろう、こう思わされるような出来事であるわけですね。どうか私たちがね、語られる言葉、人間の言葉じゃないんです。イエス様の言葉、この言葉をどのように聞いているか、よく考えたいと思います。同じ御言葉を聞いても、その聞き方によって変わってきます。どうか御言葉を心の中心に受け入れましょう。これしようと思えば必ず戦いがあります。みんな自我があるんですから。でも私私と言ってたら信じることはできません。本当に感謝する、人のために祈るね、これはね、御言葉が中にあるからです。私がね、人を非難したり人を裁く、これはね、私に御言葉がないからなんですよ。私は必ずそうなります。でも御言葉が私の心の王座にあった時に、私は感謝し他の人のために祈る不思議な力が与えられるんです。これは神の聖霊の力です。御言葉を聞く態度、アイスナさん、あなたは人間の言葉じゃない聖書の言葉をどのように聞かれますか。神の命の言葉、愛の言葉として聞かれますか。それともある程度は信じるけど深く信じたら危ない、損すると思われますか。イエス様の周りにいた群衆は、聞いて受け入れるという人は一部だったですね。 ほとんどの人はここまで行きます。私の考えではここまで、これ超えることはできない。だから自分の気に障ることを言われたらカチンときます。もうやめた、もう帰る、こうなってしまう思うんですね。皆さん、イエス様は愛の方なんです。私たちのために命を捨ててくださったんですね。私たちを無条件に許してくださってるんです。私たちが変わっても変わることなくいつも共にいてくださるんです。この素晴らしいイエス様のお言葉を謙虚な心で受け入れられるようにしようじゃないですか。私たちの信仰生活がどうなるか、それは私たちが御言葉をどんな心の状態で聞くかにかかっていると言えるんじゃないですか。それぞれ私たちは試練があると思います。本当に自分でどうすることもできないような問題に出会う時があると思うんですね。その時大事なのは御言葉に対する信頼だと思います。自分を見ないで、周りを見ないで、御言葉を受け入れる。御言葉はこう言っている、だから私は御言葉に信頼する、そのようにしようじゃないですか。そうした時神の聖霊が私たちのうちに働き、命を与え、感謝や喜びの実を目指せ、芽を出させ、豊かな霊的な実、御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このような実を結ばせてくださるわけですね。今日お互いね、自分を吟味したいと思います。本当に私は全て神のお言葉を受け入れているだろうか、御言葉を選んでいないだろうか。改めて主よ、私の心の中心にお入りください。改めて主よ、明け渡します、そのように言うじゃないですか。そうした時神の聖霊は私たちを清め、私たちを変え、私たちに豊かな実を結ばせるようにしてくださるのです。祈ります。天のお父様、私たちは弱いものです。人を見て、状況を見て失望します、揺れ動かされます。どうか絶対的な御言葉を受け入れ、御言葉により頼ませてください。人の噂話に動かされ、周りに起こっていることに動揺することなく、本当に不動の信仰を持って歩んでいくために、私たちが御言葉を柔和な心で聞いて従っていくことができるように、明け渡していくことができるようにしてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、今日神様が心を語って導かれていたら、悔い改めでもイエス様を信じることで、バプテスマを受けてください。何でも、私はこのことを教えられたので決心したい、こういう方いらっしゃったら、賛美しながら応答いたしましょう。一節、なしたまえ長胸据えつく